心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ理香先生、先月電子書籍を発売されまして、出版されまして、2週間が、まあ、この収録日でいうと2週間ぐらい経っているわけなんですが、いかがですか、反応は。
はい、おかげさまで、本当皆さん応援してくださった方ありがとうございます。最初は出版記念キャンペーンでこうダーッと、買っていただける方にはぜひ買っていただきたいなと思って出させていただいて、まあ、その後ぼちぼちではあるんですけれども、
はい、
まあね、弁護さんにも買っていただいたということでありがとうございました。
いえいえ、まだ、ね、きちんとね、読めていないんですけど、99円の時に買おうって買っちゃいました。
ありがとうございます、
はい、
で今日は、
はい、
99円でとりあえずダウンロードはされていらっしゃるあなたに、はい、もう特別指南といいますか、電子書籍の速読法についてお話をしようかと思ってます。
おー、電子書籍の速読法って、それなんかちょっとありがたいですね。
はい、ね、なんでそんなことを思ったかっていうとですね、
はい、
結構やはり、うつの回復ステージ、混沌の歩き方という本を書いただいた方たちって、真面目な方がどうも多いんですよ。
ああ、はい。
で、ある方とお話をしていたら、どうも、最初から読んでらっしゃるみたいなんですよ。
え、普通って最初から読みませんか？
ブブー。
え、そうなんですか？
いや、本当にね、もちろん、最初から読んじゃいけないとは言わないんですけれども、はい、正直言ってなんか私の背景に、YouTube の方で見てらっしゃる方は、なんかいっぱい本があるなと、雑然としてるんですけど、ちゃんと片付けようと思って片付けられてないって情けないんですけど、いっぱい本がある理由は何か。
はい。
読むの早いからです。
あ、そっか。私、本って本当に大好きで、買うんですけど、買ったまま積んでしまっているものもたくさんあって、で、一時期速読っていうのを習おうと思って、お金も払って、申し込んで、はい、それを結局受けないまま来ていて。
わかります。よくわかります。
そ
んなご経験のある方とか、
はい。
実は速読法を学んで、その時はわかってたけど、わかんなくなったとか、
はい。
多分おっしゃると思うんですけれども、私のは速読法というよりも横着な速読法という横着がつきますね。
でもね、それで自分が得たい情報が知れて、先生のようにたくさんの本を結果読むことができるってことですもんね。
結果読んでるかどうかは甚だ怪しいんですけれども。
あ、そうなんですか。
ただ本というものをなんか大事にみんなしすぎるなって思ってるんですよ。
そうなんですか。
うん、大事にすぎるってどういう意味かっていうと、
はい、
例えば何かの本を読んで、本当に自分の人生が変わるなんてあります？
まあ、この言葉ちょっと、もらっとこうとか、そういうのはありますけども、
う
ん。で、忘れてしまうことのが多い。ですかね。
でしょ？で、多分、全部1ページから、
はい、
まあ、150ページになるといたしましょう。
1
ページから全部めくって150ページまで読み上げた時の得られるものって何ですか？
読んだぞっていう達成感。違う。
ピンポーン。
あ、本当ですか？
だから結局達成感であって、150ページの中に、あなたはどれだけの自分にとっての大事な価値を見つけましたかって質問されたら、
はい、
なんて答えます？
あー、そっか。なんか最初の方忘れちゃいましたとかっていう風になるかもしれない。
で、あるいは、じゃああなたは読んだ本の、読書ノートをつけていますかとかって聞かれたら、ギュッってなりません？
あー、はい。
ですよね。
ええ。
だとしたら、ひょっとすると、1ページから150ページまで読んで得られたものは、達成感なんですよ。で、正直言って、ベニコさん、まあ私も同じようなもんですけども、この年齢になって達成感喜ぶ年齢でしょうか？
いや、達成感 は欲しくないですか？
欲しいけど、でも達成感が足りないために何か困ってますか？
ああ、まあでもそうですね。
だって本読まなくてもいろんな経験を積んでいらっしゃるじゃないですか。でも本から得られる知識じゃない経験とか、俗に言われてます、暗黙知ってやつですよね。それ結構ありますでしょ？
そうですね。
ね、で、場合によっては本読んでるうちに、あら、この方お若いのね、みたいな。あ、私が経験してるのよりも随分なんか手前のところの経験ねって思っちゃったりすることないですか？
ああ、まあでもそういうこともありますね。
ね、特にそのベネコさんだったらご自分のご専門の、お話をする話し方であったりとか、音楽であったり、何でもいいんですけど、あ、この方の経験はこの感じねって思っちゃうことないですか？
ああ、ありますね。
でしょ？だとしたら、その方の経験について語っていらっしゃる150ページを全部つぶさに読む必要が果たしてあるのかってこと
ああ、そうですね。
でしょ？
確かにこう読んでて、ああ、これは知ってるとかそういうところとかは中だるみもしちゃいますしね。
ね、もういちいち人生を振り返って復習されるっていうのも間違ってはいないと思うんですよ。だけど、それよりも同じ時間があったら1冊読んでやられる情報よりも3冊読んでもっと知りたいっていう考えって、贅沢というか欲張りという考え方もできると思うんですけども、なんかね、少なくとも私が書いた電子書籍をですね、1ページ1ページ単に、ね、読んでらっしゃる方の話を聞いて、でも飛ばして読んだらどうですかってお伝えしたら、びっくりされてて、え、飛ばすってどういう意味ですかって。いや、飛ばすってことですよって。とか言われちゃって。で、前にも、もう随分前ですね、女性起業家のための読書会とかやってたことがあったんですけども、その時にも、その読書会でテーマにしてた本を丹念に1ページから読んでらっしゃる方が、それなりにいらしたんですよ。私はそんな真面目な読書の仕方をですね、多分、高校ぐらいまではしたかもしれない。でもそれ以降ほとんどしてないです。
あれは別ですよね。小説とかは別ですよね。
まあね、っていうか、その意味で言ったら私小説読めないっていう病気があるんですけど。
そういう癖がついてしまってみたいな感じですか。
だから飛ばしちゃったら小説わかんないじゃないです
そうで
か。
すよね。
だから小説読めないんですけども。要するに、医学部の教科書って全部厚いんですよ、こんな。
ああ、分厚そうですね。
読めるはずないんですよ。最初からもう見ただけで重いし、まあ、まだ解剖学とかね、なんかいっぱいやってる頃、教科書重たいんですよ。で、私重たい教科書こうショルダーバッグにね乗っけて、ね、歩いていたわけですよ。それでぎっくり腰になったの、人生最初のぎっくり腰。
そんなに重かったんです
そ
ね。
うなんです。ねえ、でもそのぎっくり腰になるぐらい重たいんですよ。なんか毎日こうなんか引っ越し道具を下げていくような感じで。で、ある時、エレベーターの中で、医学部長の先生と一緒になったことがあったんですね。で、みんながなんかこんな重たいの持ってはは言いながら乗ってるわけですよ。君たち、本は手に持つもんじゃないんだよ。ここに入れるんだよって言われた。
頭に
手に持っとけばいいものなんじゃないの、ここに入れるんだよって言われて、はいとかって言いながら、エレベーター降りた後、はあ、つまり、自分の必要なところだけしか読まないという習慣がその頃からできたんです。
ああ、そうなんですか。
だって全部読めないも
まあ、そうですよね。
ん。うん。だから、本を全部読むという習慣が、大学生活の中で消えましたね。
ただその、こう、選び方とか、もう難しくないですか？
いや、思いつきでいいと思うんですよ。まあ、試験があるとかね、試験勉強のために読むっていうんだとしたら、ちょっと話違ってくるんですけれども、だけど、例えば私の本なんて、1ページから115ページまできちっと読まなくたって、別にいいわけですよ。困ん。別に困んない。全
困
部読ん
ら
で。
ない。それは、例えば目次を見て、自分が、あ、今これ知りたい、これ興味あるっていうところだけを読んでいくってことです
そ
か？
の通りです。それをやればいいってことです。
そうなんですね。
だって、自分にとってのことじゃないですか。その本が試験に出るわけじゃないじゃないですか。だったら1ページから終わりまで読む必要ない。今の自分が関心があるとこだけ見ればいいんですよ。
そっか。で、なんか貧乏症なんで、もったいないから読まなきゃって思っちゃうんですけど、それはまた、例えば来年開いてみると、違うところがっていうふうな読み方ができていくかもしれないっていうことでもありますかね。
です、です。一番ね、まず目次開くじゃないですか。で、多分ほとんどの人が、本結構たくさん読む人ってやってると思うんですけれども、最初にやっぱりこう、初めにみたいなところ読むんですよ。初めに読むじゃないですか。この人が何を言おうとしてるのか見えますよね。で、そしたら今度目次を見ますよね。あ、こんなような目次があるんだと。で、今度は終わりにを読むんですよ。
目次の次はもう終わりにですか？
そうすると、初めにと終わりにってところでサンドイッチになってますよね。この人が、その初めと終わりの間に何言いたかったかってことの中心点っていうのはざっくりわかるじゃないですか。で、それで目次がありますでしょ？そうすると、この何章は何とかでとかって丁寧に説明してくださったりなんかする場合もあるわけなんですけれども。だとすると、そうか、この本の一番肝は3章だとかね。4章だとかわかるじゃないですか。あるいは別にその著者の方が言ってることとは違っても、自分的にはこの人のこういう部分には今読みたいぞってあるじゃないですか。だとしたら、初めに読んで終わりに読んで、で、目次を見て、目次の中見ながら、どの章のどの部分が一番自分が読みたいかっていう直感で決めるんですよ。そうすると、だから大体そこのメニューってわかってるから、レストランのメニューと一緒ですよね。ね、結構レストランで A 定食、B 定食とか、ランチでもメインディッシュは3種類から選べますとかあったりするじゃないですか。で、食べたことないのにどうやって選ぶんかって話ですよね。
まあ確かにそうですね。
今日はお魚の気分かしらとかあるじゃないですか。でね、なんか選べないとき友達と同じのにしてみたりとか、いろいろしますよね。だけど、結局大事なことは、食べることでしょう。身につけることでしょう。だとしたら、自分で一番どこが美味しそうかなって思って、あ、このレストランはこういうレストランね、みたいなのが、初めにと終わりでしょ？で、それでメニューが書いてあるわけですよ。あら、こんなメニューがあるのねって。で、そしたら、自分が一番食べやすいところから食べる。
そっか。
で、そこ読むじゃないですか。そうすると、前後の脈絡というものがわからないと、何言ってんのか分かんない部分があるわけですよ。そしたらそこまた読むんですよ。で、そこを
いいで
読
すね。
ん、うん、そこを読んで、なんだこんなことかって思っちゃう場合もあれば、これは何か見どころのあることがあるぞって思ったら、そしたら最初から読んだらいいですよね。
そっか。別に戻っていいわけですもんね。
そうそうそう。前行ったり後ろ行ったり戻ったりしてよくて。で、本の一番最後に、私の電子書籍に関してですけれども、一番最後に特典映像っていうのを、一応、読者の方たちに向けてのサービスってことでつけてるんですよ。で、ある方とお話をしてて、特典映像見ました？って言ったら、え？なんでですか？まだ最後までたどり着いてないんでって言われて、いや、最後見て戻ればいいじゃないですか。だから、やっぱその辺で、こう、タイパとか言って、ね、よかれ、まあ、いい部分と悪い部分と両方あるんだと思うんですけれども、でも少なくとも、その本が大体こんなようなことが書いてあって、今日自分が知りたいって思ったら、多分、一気読みできるんですよね。でも、いずれ読むかもしれないとか、部分的には関心があるけど、あとはちょっと寝かせとくとか、あるじゃないですか。あるいは、あ、この本って私じゃなくて、あの人に読ませてあげたいってなるかもしれないじゃないですか。だからそこのところで、充実感を求めるよりも、自分の得たい情報だけとりあえずゲットするっていうところから、ね、せっかく特典映像あるんだったら何も読まない特典映像から行ったって全然いいし、みたいなことで、本は1ページ目から読まないでも、自分の直感で飛ばし読みして、それの上で、 考えるっていう、そういう提案でした。
初めに目次終わりっていうのは、びっくりしました。そっか、そっかって思いました。
だって、やっぱり著者はどういう順番で書いていくかって言ったらば、なんといっても、やっぱり目次ですよね。全体像としてどういうふうにデザインするかっていうことで、一番最初に決めなきゃいけないのは目次ですよね。途中で変更になるかもしれないけれども、大方目次っていうのは変えないと思うんですよ。構造として。で、一番最後に始めにと終わりにを書くわけですよ。じゃないと、最初に書いちゃったら、整合性なくなったりする場合もありますよね。だそう考えると、著者が書いた順番で読んだら分かりやすいはずじゃないですか。
まあでも本当に書いた先生がね、おっしゃるから、すごく説得力があります。
少なくとも私の方はね。だからなんか、まあ、本当にゆっくり自分の中で、まあ、反芻しながらね、痛い時もあると思うんですよ。それはまた後でゆっくりされたらいいと思うし。だから私はもう本読むときは、もうその方法でやっちゃって、で、つまみ食いだけして、あと放っておいたりとか。だからもう、さっきまあ、いみじくも、紅子さんが積ん読というね、原因についてお話しくださったんですけども、私、積ん読の前頭はしっかりあるんですけれども、まるっきり中身見てないかっていうと、ちょっとだけ見てたりしますよね。で、面白いのは、ちょっとだけ見ても、私は、ブックオフとかそういうところで、こう、自分の本をもう一回、まあ、売るっていうかね、古本に出すって、実はあんましないんですよ。まあ、する時もありますけれども、だから、あんまりそれを考えてないので、ガンガン書き込んじゃってんです。だから、部分読みしてても、なんかコメント書いたんですよ。
そうなんですね。
あら、こんな本私持ってたのなんて見るじゃないですか。あら、こんな本よ、いいこと書いてあるわねなんて見るじゃないですか。そうなんか、あるところまで行くと突然私が自分でなんか、棒線引っ張ってコメント書いたり、クエスチョンマーク書いてあったりなんかして。で、なんでそこでそんなの書いたか全然自分でも覚えてないっていう。
私は付箋貼っちゃって、貼ってあるけど、あれこれなんで貼ったんだっけっていう時あります。
ありますよね。で、なんかそのコメントが、いいこと言うじゃんとかね。ありますよね。そういうわけで、まあ、電子書籍に限らず本はそうですけれども、本当自分に関係のあるところを一番大事にするってことですよね。
そうですね。確かに。これを1ページ目から全部読まなきゃって思うと、あ、今日は時間がないから、後にしよう、後にしようって、だんだんこう、遠のいていってしまうってこともありますからね。
です
そうじゃ
よ
な
ね。
くてですね。
だから、チャーシュー麺はチャーシューから食べるってやつですね。
麺じゃなく。
もう一番、何だってチャーシューなんだって思ったら、チャーシューとか、まあ、半熟卵とか、自分の一番好きなものから食べて、そっからゆっくりチャーシュー麺の麺を食べようみたいな。
そっか。でもまあ、そういう風でいいんだよって、教えていただくと、ちょっと気が楽になります。
ですよね。だって全部読まなきゃいけないって思っただけでお腹いっぱいじゃないですか。
そうですね。いや、ね、リスナーの方々、じゃあ、理科先生はどんな本を出してるんだって、もしかしたらね、今思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これ、今、先生が先月出版された本というのが電子書籍で、タイトルをお願いします。
うつの回復ステージ、混沌の歩き方というやつです。
今もうね、99円ではなくなって、で、999円ですか？
そうです、
でもね、999円でお買い求めいただけるということですので、ぜひこれチェックしていただきたいです
そうです。よかった
ね。
ら、はい。
目次を見て気になるところだけでいいそうです。
お願いします。と思います。はい。
ということで、今日はありがとうございました。